皆様おはようございます。そして聖歌隊の皆様、心揺さぶられる賛美ありがとうございました。旧約聖書、新約聖書を通して歴史の流れを、歴史といっても中東とヨーロッパの歴史ですけれども、その歴史の流れをざっくりと捉えてみましてもですね、その聖書に描かれている時代の歴史というものが、実に人間が地域や領域を拡大していって世界的な大国を作ろうとした、しかも繰り返し繰り返し、時代時代その支配的対抗は変わりまして、そして攻防を繰り返してきたということが分かります。私たちは古代にバビロンというそのような、バビロンが栄えた時代というものがあったということを、知っております。メソポタミアに築かれた文明ですね。聖書的な背景としては、アブラハムがそこから一人旅に出ていった、そこからイスラエル史が始まるわけですけども、そのような時代があった。そしてご存知、出エジプトの舞台背景となったピラミッド時代のエジプト、古代エジプトが世界の覇者だった。そしてしばらく時を置いて台頭してきたアッシリア、このアッシリアにイスラエル北王国は滅ぼされてしまったわけですけども、アッシリアの時代、そしてついで世界に台頭した、君臨した新バビロニア、その後さらにそれを征服したペルシャ、そしてアレキサンダーのギリシャ・マケドニア帝国、そしてイエス様の時代のローマ帝国ですね。こういうふうにアブラハムの登場からイエス様誕生に至るこの歴史の中でさえ、イスラエルの歴史舞台、パレスチナという小さな地域ですけども、その背後では、このパレスチナを取り巻くその背後の地域では、壮大な領域をその自分たちの帝国の手中にしようとした帝国の攻防が繰り返されていたということが分かります。今日お読みしている箇所はバベルの塔と称されてよく知られた物語です。今日は J とか P とか言いませんから安心してお聞きください。このバベルの塔の物語に含意されていることは、人間世界に繰り返されてきた人間支配、あるいは地域というものをもうはるかにこう超えてなされようとした統一支配、あるいは全体支配ですね、というものの本質について、非常に端的にではありますけれども、その本質とその問題性というものを言い抜いている、そういう箇所ではないかというふうに思います。創世記を読み始めてからずっと申し上げていることですから、申し上げていることですが、1章から11章は原初史と言います、ね、そしてそれは人間世界に繰り返し引き起こされていることを根源的に言い表している、そういう物語ですということを言っております。天地創造、失楽園、カインとアベル、洪水物語、バベルの塔、この5つの物語を通して、世界とは何であるのか、生命、命とは何であるのか、人間と神との関係、人間と人間の関係、そして人間が抱え込んでいく罪や苦しみの問題、こういう主題を持って折り重なるように問いかけてくれています。で、この原初史は昔々の物語としての原初史ではなくて、今人間世界、今も人間世界に起こっていることの本質の原初、そういうものをこの源として言い表そうとしている物語です。 ですから昔話ではなくて普遍的な意味を持った物語でもあるということです。今もこの原初子から今も人間は問われうるということであります。さてバベルの塔の物語を読んで気づかされることですが、とても興味深いことに、集中しよう、集まろうとか、一つになろうとか、均質、同じようなものになろうということに一生懸命腐心して努力しようとしているのは人間の方なのだということです。それに対して神はというと、むしろ人間を多様性へと送り出していかれようとしているのだということなんです。人間がどうしても統一性とか集中性のようなものを求めてしまうのは、安心とか安全というものをそこに見出そうとするからだと思います。そしてそれは人間が常に不安に苛まれているということに裏付けられています。最近割合政治家がよくスピーチするようになった安全保障にまつわる言論、こんなふうに言ってますね。我が国と価値観を共にする国々との協力連携を通して、我が国の平和と安全保障に万全を尽くさなければなりませんというようなことを言いますね。最近富に言います。我が国と価値観を共にする国々と協力、日本では今も政治課題のテーマは国民の暮らしとか福祉の問題ではないと思いたくなってしまう。国のテーマは安全保障一色になっているように思います。安全安心の保障が国家の中心手段になっています。そして安全保障と安心社会、それを築くために必要なのは強大な軍事力ですという。しかし本来私たちが暮らしの中で感じている安心や安全というものは、地域社会の信頼性や協力性ですね、共生する力、そういうもののはずなんですけれども、安全安心、備え軍事化、こういうものを強調するようになって、それに反比例してこの私たちの社会は、無関心社会といいましょうか、無縁社会、そういうものが増幅している。そして私たちは実は暮らしレベルで大変大変安心できない状況に陥っていこうとしているわけです。安心安全イコール軍事力武力というふうに、もう今では意味が置き換えられてしまった。本来安心安全とは人間の支え合い助け合いのことだった。でも変わってしまった。そして先ほどのスピーチの例の特徴は、安心とは価値観を共にする世界を作るという点なんです。同一性同様性というものに対して何か信仰のようなものがある、それは安心なんだと。私はね、バベルの塔、このバベルの塔の物語はそういう人間が考える同一とか均質、それこそが安心なんだというふうに考えてしまう人間のその裏にある不安というものを隠れた主題として持っているんじゃないかと思います。今朝は求心力と遠心力という宣教題をつけました。で、国語辞典でこの言葉の意味を調べますと、求心力とは物体が円運動を行うときに円の中心に向かって物体に働く力のことというふうにあります。つまり中心への力、 円の中心に向かって中心からの力がどんどんそこで増大していく、中心の引きつけ力というものがどんどん増加しているという、そういう状態のことです。それに対して遠心力というのはそれと同時に起こってるんですけども、物体が円運動を行うとき、回転軸の中心から外に外にと遠ざかろうとする方向の力、物理学ですよね。求心力が中心に引きつけられるのに対して、中心から周辺へと散らされていく力のことだ、これが遠心力だ、この両方が同時的に起こっているんだというわけです。先ほど大変興味深いということを申しましたのも、私たちは神の御業とか神様の力というふうに聞くと、求心力、引きつける力の方だろうと考えてしまいがちなんです。そして私たち宗教、教会もまた、いかにして自分の信じる神様の名、神様からの教えによって教会は求心力を獲得、いかに獲得するのかということが、その宗教の使命であるというふうに考えてしまうんですけども、実は求心力を必死で求めているのは人間の方であって、神はそのように一極に集中しようとする人間を遠心力の力でもって散らしていかれる方だというのです。これは大変興味深いことではないでしょうか。けれどもこれはね、神様が、何も神様が人間をバラバラに引き裂かれようとしているわけではないんです。あるいは神様は人間が一致して働くことを嫌っているというのでもありません。ただ問題なのは、人間が大きな力のもとに集まって、人間自身が、人間自らが人間の安心や安全の根拠になってやろう、人間が人間世界を安全に支配しようとするという、そのような思いに人間がとらわれてしまうということに問題があるのだと思います。でそれだけで収まらず、今日の11章4節にあるように、天まで届く塔のある町を建て有名になろう、これ昔口語訳聖書では、さあ町と塔を建て、塔を建ててその頂を天に届かせよう、そして我々は名を上げて全地の表に散るのを免れようというようになるわけです。名を上げるというのは神のようになるという意味なんですが、その頂を天に届かせ、神のようになろうと人間は考えてしまうのだということです。人間の歴史を振り返るならば、一つの民族によって別の他の民族の支配というものが目論まれたとき、古代もそして中世の時代も現代も変わらないんですけれど、一つの民族が他の民族を支配しようとするとき、必ず言語、文化の強要、まず略奪して、そして強い方の言語文化を強要しようとする、そういう政策が取られるということが分かります、知っています。そしてその支配体制、無理くりの支配体制の中では、結局暴力による統制やわざわざ作った身分支配、ヒエラルキー、そういうものが押し付けられて、人間が階層別に分けられて分断させられていきます。人間はいつの時代も同一性による求心力を手にしたいというそういう欲望を持っていて、それがどんどんどんどん肥大化し大きくなっていくと、神になり変わってもっと大きな地域を征服する支配者になろうとする。でその我が力の傘の中に入れと、傘の中に押し込めていこうとする。するとその傘というのは、その傘の中で生きる人間が守られるのではなくて、むしろ苦しめられ、苦しみを押し付けられ、人間同士が実際はその傘の中でバラバラになってしまうという、そういうことになっていくのです。同一性、均一性、均質性というものをあまり強く求めますと、 異なっているということが大変不安になりまして、その不安材料を排除したり、それから違い、特に相手の違いを矯正させよう、まあ、つまり直させようと、そういうふうにします。そのように無理やりに同一化しようとするところに不和や対立というものが起こってくる、憎しみが生まれてくるわけです。皆さん整理しましょう。違いがあるから不和が起こるのではなくって、違いを嫌い、違いを受け入れようとしないから不和が起こるんです。このように不安を背景とした求心力が欲しいと思う、そのような思いがかえって人間世界を苦しめてしまっているんです。神様はそのような力ずくの一元支配から人間を守っていくために、むしろ遠心力を働かせて、多様性や多元性、また多文化多言語へと人間を配置なさった。そしてさまざまな地域に人間を派遣したんです。違いと不安っていうかな、違いと不快ということについてちょっとお話をさせていただきます。人間が快適だな、心よい心地よいと感じるのは、大概自分と同様な人々の中にいる、同様な人たちの中にいることができるときです。同じ考え方、同じような感じ方、違和感をあまり持つことがない、ストレスがない場所、ここは安心だ、居心地がいいと感じてしまうわけです。ところがその心地よい心よい同質的な人たちの場所に違う意見や違う考え方が入ってくると、なんとも不快な感情が首をもたげます。なんとなくざらつくんです。危険を感じ取ったりします。この不快な感覚、不快な状態、危険を感じる瞬間こそが神の恵みの時なんです。大切な出会いの始まりなんです。ちょっと衝撃的な言い方をしますが、多様性がもたらすものは不快です。私たちの思わぬ出会い、自分が作ろうとして作れた出会いじゃなくて、思わぬ出会いですから、これ聖霊の導きというふうに私たちは考えたりします。だとすると、聖霊は私たちに不快を運んでくるんです。教会が出会いを求めるならば、それは不快さと出会うことなんだと、そのことを少し受け入れなければなりません。そしてその不快さは、それと向き合うことを通して、私が変えられたり開かれたり広げられたりする第一歩なんです。まさに恵みの出来事なのだと言えます。教会に快適な居心地を求めたくなる気持ちはわからないわけではありません。だいたい平安、人間がまず平安ということを求めるときには、快適であるということが多くの場合はそのことを意味しますからね。しかし居心地の良さというものは実は相反的なものなんです。こちらの人の居心地の良さはこちらの人の居心地の悪さなんです。そういう相反性を持ってるんです。生まれた時からネット時代だった、インターネット時代だったっていう Z 世代の若者たちの、その若者たちの空間には、私でもそうですが、 立ち入った時、高齢の者たちは居心地の悪さというか違和感しかないという、そういう感情になるでしょう。でもそれをひっくり返せば、高齢者たちにとって居心地の良い場所、落ち着ける場所というのは、若者たちにとって必ずしも居心地の良い場所ではないのではないでしょうか。まあ、そのように世代というものが作り出していく不快というものがあります。世代の違いが作り出す不快。そして同じように国籍や言語、文化の違い、性の違いとか性に対する考えの違いとか、また人生論がの違いがもたらしていく不快というものはあるんだろうと思うんです。それを恵みの時ともし理解できないのならば、教会は快適な場所を保つことはできますけれども、閉ざされます。ある均一的なマジョリティの人たちの世代に閉ざされます。あるいはある均一的、均質的なマジョリティの国籍の人たちによって閉ざされます。バベルの塔の物語はこの人間のさまざまな違いの象徴的な違いとして、言葉の違いをテーマに扱っています。でもこれは象徴です。神の創造世界の恵みは、一つの民族や一つの言語によらなければ理解できないということはありません。神の恵みを本当に理解できるのはヘブル語だけだということではないです。それぞれがそれぞれの言語で、それぞれの場所で神の恵みを受けて、神の命の戒めを聞いて、そして十分に従前に私が生きているということを喜ぶことはできるんです。そのように神様は私を生かしてください。そして私の地域の中で、私がこの地域の持っている自然と調和しながら生きていくことができるように、また私をちゃんと生かして作ってくださっています。豊かなことは、私が私でありながら、私として神を仰ぎ、私とあなたが違いを生かして共に神を賛美し感謝して生きていくということです。すべての人が生きている場所が祈りの家となる神様のビジョンだと思うんです。言葉というものは人間の苦しみや悲しみ、人間の喜びとともにあります。言葉は全ての言語の中に詩が生まれ、歌が生まれます。その歌や詩の中に苦しみが込められ、悲しみが表される、喜びがはつらつと示されていきます。すべての言葉はそれを使う人々の心の苦しみや悲しみとともにあります。そして神様はその言葉と対話してくださる。神様が分かる言語があり、分からない言語があるわけではないのです。その固有の人の感情や表現と神は語り合いたもうのです。その神様のもとに生きる私たちは、たとえ言葉が違っても必ずその苦しみや悲しみをまた理解し合うことができるんだろうと思います。喜びは分かち合えるんだろうと思います。言葉が違う方が分かち合えるかもしれないんです。言葉を、相手の言葉を理解しようとするためには、相手の言葉を学ばなければならない。相手の言葉が含有しているイメージを 理解しようとしなければならない、アンダースタンド、相手の下に自分が立たなきゃいけないというプロセスを必ず通るからです。言葉の違いは私たちを謙遜にするんです。理解するために私が頭を下げなければならないというところからスタートさせるんです。恵みです。本当に恵みなんです。言葉を統一しようとするのは私の考え方をお前が学べというあり方です。これは支配なんです。恐ろしいのは人間が人間の言葉を、人間の喜びや悲しみを支配しようとすることなんです。言葉を一つに統一しようというのは相手の感じ方を否定してこちらの考え方と感じ方に統一しようとすることなんです。これこそが恐ろしいことなんです。神は神を感じる心とその感じた思いを表す言葉を、人間の悲しみと喜びを感じる心と言葉と大切に守ってくださろうとしています。いつも私の言葉を聞いてくださっています。聖書を読むというのは一つの言語、一つの言葉、一つの考え方に私が合わせろと言われていることではないのです。私が生きてきた、私が生まれ育ってきた、私が感じてきた、私が私としていろいろ考えてきた、その私の言葉で神様と対話ができるということです。私の言葉で聖書を読み、私が神様と語り合うことができるということです。そして神様はその私の言葉を大変愛してくれています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、いろんな局面で一つになりたいとそのように思っています。その思いは大切にしたいですけれど、けれどもやはり考え方が違ったり感じ方が違ったりする私たちですから、無理やり一つになろう、一つにしようと思ったりする誘惑からどうか私たちを守っていてください。またたとえ使う言語が同じでも、その言葉の背後にはその人の人生があるということをよく理解し、そしてその人のその人生を神様が今まで愛してくださったということを大切にして、互いが向かい合う、そして一つの聖書をさまざまに読み合っていく、そういう私たちの営みを作ることができますように導いてください。神様、私たちの教会はまだ多文化多言語教会とは言えない、そういう現実です。でもあなたがもし出会わせてくださるならば、その出会い、そこに生じるストレスのようなものを神様、恵みの時と理解することができるように導いてください。石川八幡教会、下半期に来月から入っていきますけども、この時代の中で本当に私たちがどんな教会になっていくのか、そのことを考え祈り求めながらこの下半期を過ごしていくことができるように先立って導いていてください。今日から始まる1週間のお導きを心よりお願いして、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。